お待たせしました。マジカル2965回目のお客様です。いやー、なんか先週はね、なんかいいとこで終わっちゃって、はい、聞いてたか、ね、お客様、リスナーの皆さん、その次どうなんだ雅はっていうところで、多分こう to be continued で終わりましたけれども、いよいよまたね、来ていただきました。今日のお客様、雅茶屋仲間とオーナーのまさみちゃんとジミーちゃんです。ちゃん付けしちゃった
わ。大丈夫です。ありがとうございます。
よろしくお願いします。いやね、マジカルミステリーツアーのコンセプトってほら、明日のことは自分の人生でもわからない、一人一人が主人公のドラマですっていうのコンセプトなんですけれども、
はい、
本当にこの番組出てくださるゲストの方たちって肩書きはどうであれ話していくうちに、何そんなことが本当に人生で起きたんですかみたいな話になるんですよ。本当に
すごいですよね。
さすがにマジカルミステリーツアーだなと思うんですが、今日のお二人もね、まさみさんとジミーさんもですね、前回聞いてくださった方たち覚えてらっしゃるかしら。本当に沖縄移住するにあたってすごい洗礼を受けたお二人のだけど、もう普通ならもういいかっつって沖縄ご縁がないかもねとか言って帰っちゃうようなね、すごい大洗礼を受けたお二人なんですけれども、はい、今日こうしてここにいらっしゃるってことはやっぱり洗礼だったんだよね。
そうなんですかね、そう言われるとね、振り返るとそうなのかもしれないですね。
そんな話をこう思い出しながら、
ね
ね、こう話していったら、あ、なんだかすごいことが起こってたんだなって思いつつも、
いやご本人さんたちなんか思い出したみたいなノリで言ってるけど、そうそうそう、聞いてる私はそんなすごいことよく生きてるなっていうね、ものすごいすごいアクシデントだったと思うんですけど、
そうですね、
忘れてた。
なんかもう忘れ、
なんか通り過ぎてしまったことのような、
はいはい、特に最近通り過ぎると、うん、昨日のことがものすごい昔のように思えるぐらい、
そういうゾーンに入ってます？
入ってますね。完璧に入ってますね。
いやもう私もそうでございますけど、はいはい、まあこの先週のねちょっとおさらいをすると、
はい、
もしまさみちゃんのパートナーのジミーちゃんが、
うん、
体調不良で寝ているまさみちゃんに、
はい、
ご飯食べてって言って、ご飯食べるお部屋に移動しなかったら、
はい、
もしかしたらまさみちゃんもここにいなかったかもしれないっていう、もうすごい話からね。
本当ですよね。
でまさかうちにさ車が突っ込んでくるなんて、
あ、もう思いもよらない。
だってあれでしょ、もう修理するのも大変だったんじゃないの。お家だって穴開いたんでしょ、壁に、
壁っていうかガラス、吐き出しの大きな窓のところに車が突っ込んできたので、全部割れて、
全部割れてね、
結構スピード出てたのかしら、
いや
分かんないか、
一瞬の多分アクセルミスなので、
あ、よくある、年寄りよくあるほら、
はいはい、
あのバックと
ドライブ間違えて
入れちゃってみたいな、踏んだらうわーっていっちゃう。
で多分ご本人もすごいパニクっちゃうんですよね、そういう時って、
うん、あ、そうそうそう
そう、あ
るみたいですよ、うん、
そこからまた二次的に
またぶつけて、
ぶつけたんだよね確かね、
ぶつけた、
うん、大家さんの方のお家の壁とか、
そうそう、大家さんの壁をこすりながら突っ込んできたんですよ。
うわ、やっぱ人間一瞬ってさ、
なそう、
もう全くそのなんて言うんでしょうね、うん、その辺がスポーツ神経と一緒かなと思うんだけど、さーっと生きればいいんだけど、もう真っ白になっちゃうと
真っ白なんだと思います。
なんか、ね、なんかもうアクセルとかなんていうのかな、勝手に動くみたいに思うんですって。
うん、
なんか何もしてないけどなんか動いてるみたいな、私実は経験してるの。自分家の駐車場ね、今からね20年ぐらい前かな、もっとだ、もう前の塀にぶつけて後ろの塀にぶつけたの、地下駐車場で、ちょっと1メートル50センチぐらいのこう塀がぐるーっとあって、うん、でどう覚え要するに前も後ろもぶつけた、
前に行って後ろに行ってる、
ものすごいねパニクっちゃったの、
はいはいはい、
だから本当だったらブレーキを踏めばいいのに、どちらにしろ、
うん、
ブレーキを踏めばいいのにね、うん、で何か考え事をしていて発進させた、多分まず 行き過ぎちゃってアクセル踏み過ぎちゃって前にぶつけたのかな、うん、結構な距離よ、
うん、
地下駐車場のあの前にぶつけてびっくりしてるからちょっとバックしなきゃいけないと思ったらそのバックもものすごい勢いで、
うん、
すぐアクセル踏んじゃってるんだよどっちも、うん、ギアチェンはしてるんだけど、
うん、
で後ろに止まってて私の前のお部屋の車に止めてあぶつけてしまって、
うん、
分かる言ってる意味
分かります
前にも後ろに前はまだ何もなかったからいいけど後ろはね車があったのね
あ
でもうすいませんもう25年ぐらいもう30年なのかなそしたらさすごいもう剣幕で怒られたんですよその後ろをぶつけたところがね私は本当にねもうマドンナなのかお釈迦様なのかモハメドなのか分かんないけど感謝なんだけど私がすっごく仲良くしている教会の牧師さんのお兄さんだったの
あ
同じ建物に上で住んでてね2回目行った時にあ僕の車もう新しく古いから大丈夫大丈夫、この友達なんだってって言われて
へ
えそんないや大丈夫保険で何とか大丈夫って最初すっごい怒られてそりゃそうですよ僕とっても大切にしてたのにっていう
まあ、
もうすいませんで2回目に行ったらね沖縄ってそういうとこなんですよ ある意味
邦子さん怪我はその時大丈夫
ないです、
ね、やっぱりそういうことなんですよね
ものすごい緊張してるから分かってんのよでその時にねこれは信じてもらえるか信じるか信じないかあなたたちで勝手にさ勝手に車が動いてる感じがするの私踏んでもいないのになんでってこうギアチェンジしたの覚えてんだけど足はもうびっくりしてるからなんでこの車前に進んでんだろうとか後ろに行くんだろうとかってパニック本当にパニックだから路上でね最近あの高齢者の方たちがいろいろあるじゃない
ちょっと多いですね、
うん、若くったってそうなるので、
うんうん、
もう大変
うん
今何の話でしたっけ時間がもったいないごめんごめんそれで
お家にね
そうそうそうでまさみちゃんは怪我なかったの
おかげさまで全くです
全く
です
でその乗ってらっしゃる方はどうだった運転してた
もの方も
何ともなかったと大丈夫だったと思い
ますやっぱ緊張して、うん、目の前で見てるから
でもものすごくやっぱりパニックってたとは思いますよ
そりゃそうだよね、うん、突っ込んじゃったんだもん人んち
そうですねそうですね
ブロック塀は家に入ってくるし
ガラス割れてるし
ガラスはもう飛び散るし
まさみちゃんそこ寝てたらさ
本当にね
頭の上にブロック目落っこってきてたんじゃないですか枕元に落ちてた
でも枕のところにブロックが落ちてたゴロゴロっと
ごめん笑っちゃう
笑っちゃうよね
笑っちゃいけない今だからみたいない
やいやでも本当に
でもね、まあ、そういう洗礼っていうかそうすごいアクシデントですよねアクシデントはその先週お話してくださったの58号線走ってたら、はいはい、急に何かとこもまあそういう話からだけどお二人の中では、うん、でもなんかすごく何かに守られてる気がして
それはもう確実に
二、ね、人ともそういうなんかラップ現象みたいなのも起きたし、
はい、
みたいなね、
はい、
あのなんかね、
うん、
でも沖縄ってさそういう現象が起きやすい島であることは間違いないですよ他の場所に比べてやっぱあの世とこの世がちょっと近いので混然一体になってるってあの世なのかこの世なのか地下なのか分からないけどでそこに、アンテナをねこう照準を合わせると上行ったり下行ったりエスカレート式に上行ったり下行ったりできるみたいなことを経験なさる人がいっぱいいるし話される方も多いですだから守られたってことに関してはまさみちゃんなりじみちゃんなりのご先祖様だったりとかね、
うん、
それからお二人 の直感力だったりとかっていうのが研ぎ澄まされていて、うん、無意識にやったことだけど守られたってこともあるかもしれませんけど、
う
ん
そうですね、
要するに今の自宅ですよね
そうです
でそんなことがあっても引っ越そうとは思わなかったのね
全く思いませんでしたむしろずっといたいって思いましたねはい、家主さんのおばあちゃまがずっとそこの今私たちが住んでいるお家に、
はい
最後お一人でおばあちゃま住まれていたんですよね、
はい、
なので
おばあちゃまご健在ですか
いえ
亡くな、
はい、亡くなられて
亡くなって半年した時に貸しに出したみたいなんですよ
あ
すぐに借りたのが私たち、
うん、お隣だからね同じ敷地内ですもんね
そうなんです、うん、私たちが初めてその不動産を通して誰かに貸すっていう状態が初めてのお家で私たちが第1号なんですよ、
うん、
でそういう話も家主さんから伺っていたので なんでしょう、だから多分最初内見をした時になんかわからないけどもここって思ったことだったりとか、実際お引越しをした時にすごいあったかい感じがしたりとか、
いい感じだった
ね、懐かしさがすごくあったんですね、
まあ、とにかくなあの日は入るしね、はい、昔ながらの沖縄 の, その沖縄の風水にのっとった作りだし、うん、でいろんなところに今そうやってあの琉球古民家みたいなところでね、うん、お店なさる方たち多いけれども、はい、やっぱ場所ってありますよ、古いからまたお家がねやっぱいい場所じゃないと、
本当ですね、
だからそういう意味ではなんか目に見えない力でね、うん、沖縄にこう2人は来て、で今こういうふうにおはぎの店をやってらっしゃるんですけどね、まあ、来たばっかりの頃は違うお仕事も2人でやってて、はい、それで今のお店にこう、移行していくのは、うん、あのジミちゃんのね、うん、あの思い出っていうふうな話がありましたよね、うん、はい、で何のその計画書もない
そうですね、事業計画は何もない、
事業計画っていうか何というか
全くないですね。そう考えるとジミーの直感ってものすごい先見性があると思うんですよ、
はい、
なんか当時お店をオープンしたばかりの時は7日間のうち3日間休んで4日間の営業で週休3日っていうスタイルからスタートしたじゃないですか、
うん、あ、最初からそうだったの？
最初からそうだったんですよ。
まずないよね普通。
そう、当時はね、はい、ほとんどそういうお店がなくて、だから あるねお客様に、あの宮城茶屋さんはとってもとっても有名なんですよって言われたんです、うんうん、で、え、何が有名なんですかって言ったら、そのうち分かるからみたいなこと言われたんだよね、
うんうん、そのうち分かりますよ。
え、何それ、いや面白い、
何そう、そうしたら何なんだろうって言ったら、休みが多くて有名ですよ、う
ん、っていうところからそう、決して人気店ではなかった話題。
でもそこからうちは人気店ではなく、うん、いろんな意味で有名なお店
になっているんだみたいなね。
ね、はっきり言われたよね、うん、宮渕屋さんは有名、人気店ではないんです、有名店なんです
うん、あの、まあ、最初にね、あの5年前でしたっけ、間近に出ていただいた時も、じゃ営業時間とかって話をして、これからお知らせ、はいはい、って言って日月か、日月かって、これしょっちゅう。でもこれってさ、人間で面白いよね、やっぱり馴染みになってくると、はい、あ、日月か休みなんかそれ以外に行けばいいじゃんってことになるわけなのよね、うんうん、
はい、
そこまで結構大変だけれども、うん、でも一回行けばさ覚えちゃうじゃん、うん、そういうのね、うんうんうん、ですよね、基本ね、
そうですね、
ただ開けてればいいってもんじゃないもんね、
はい、
でその辺 3日開けたお休みにした理由はジミちゃん何だったんでしたっけ。
ああ、もうこれはあの長く続けていくってことを考えた時に、まさみの性格が根詰めて仕事すると嫌になるっていう、
ちゃんと把握してたわけ
です。そうです、もうこれは分かってたので毎日一生懸命働いたら絶対に辞めるなと思ったから、うん、じゃあちょっと多めに3日は休んで、
うん、あのこうね、はい、給料オーバーしないよね、オーバーフローにならないように、
うん、で乗ってくればもう1日ぐらい営業日増やしてもいいんじゃない、うん、っていうノリで始めたんです。
それは大当たりでしたね。
本当ですね、うん、それを言われた時にちょっと悔しさもあって、うん、いやいやそれってどうなんだろうって、うん、
って思ったけど、
一応言ったんですけどね、うん、でもいざそれで始めてみたら、うん、もう
大正解、
大正解でした。でもその私のことを全て理解してもらえてるっていう根本には、うん、あのジミー今鑑定とか、うん、あのお店でさせてもらってるんですけれども、
こういう見るわけね、あの鑑定っていうか占いじゃなくて鑑定しか、
は
い
は
い、
そう、四柱推命をベースにした、うん、そうそうそう、それを、まあ、出会った当時から、まあ、誕生日聞かれたりとかして、
うん、その前から
そうそうそう、もう25年になりますね、はいはい、
で、あなたの性格はこうですこうですみたいなバンバン言われた時に、うん、悔しいけど合ってるんですよはなんか痛いところも疲れたりとかして、うん、それをね、そこに向き合うのって嫌じゃないですか。
一番嫌だよね、分かっちゃいるんだけど、向き合いたがいいって言われるのもっと嫌だわ、ね、
ぐいぐいぐいぐい来るわけですよもうそれ以上言わなくていいって思うんですけど、そういうのを、まあ、自分と向き合う時間でもあったので、沖縄に来てから、
うーん、
なので 成長させてもらいました。うーん、嫌なことからは逃げないとか、
逃げないとかね。まあでもその沖縄に来てから、生まれてもいくつ大人になってるはずなんだけれども、うん、案外自分と向き合うのって本当に遅かったりしますよね、うん、死ぬ直前だったりね。だから、まあ、そういう意味では、パートナーのジミーちゃんの持つなんて言うんでしょうね、その直感力以前にその存在自体がまさみちゃんにとってはすごいラッキーでしたね。
そうですね、うん、今まで出会ったことないタイプだったので、うん、なんでしょうって思いました。
私はお二人のことをよく存じておりますので、はい、やっぱまさみちゃんがいてジミーちゃんがって思ったんだけど最初は、
はいはい、
でもこれは二人って同じ人だと思っちゃった。どっちがじゃないの、同じなのよ二人、うん、もちろん顔も違えば性別も違ってってことあるんでしょうけど、はい、この人たちって同じ人ってリスナーの皆さん、私の今のちょっと入り替えしてもらえるかな。マジカルのねリスナーの皆さん全然大丈夫だと思うけれども、 で、ここからなんです。本当に言いたかったことを聞いてくださいよ、はい、リスナーの皆さん、特に独身のこれからパートナーが欲しい人たち、これなんですよ、うん、この2人が、同じ人なんだって人と一緒にならないと、うん、やっぱね結婚しても一緒にいてもうまくいかないっていうのは、はい、もっと分かりやすく言うと相性とかっていうの中では言うけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
同じ人じゃ相性だけでもダメみたいですよ、うん、
はい、
いやなんかすごいね、詳しいことはまたうちにでもいらしてください皆さんね、ここでは番組では話せないので、まあ、分かりやすく言うと結局お互いお互いを理解していて分かりやすくて、それで当たり前のことなんですけど、うん、それが今のこの社会の中でそのカップルだったり夫婦の間になかなか反映しなくて、だから離婚が多いでしょ、
うん、そうですね、うん、もう私たちはねちゃんと一回経験
してますので、うん、それは経験してね、はい、だからでもう一つはこれね、努力はないと思ってるんです。もともと持って生まれたものだし、はい、だその人と出会うか出会えないかっていうのもその人のもう設計された計画されたものだっていうのを、やっぱさまさみちゃん年取るのっていいことよ、なんかそういうことがだんだん
でもよくわかります。
だんだん
いろんな方にね、兄弟ですかって言われ続けてきたんですよ、
これまでも、
はい、
うん、似てるって言われるのね、
よく似てるって言われるようになって、うん、出会った意味って何だったんだろう、何だったんだろうってずっとこう思って考える中で、うん、やっぱりこの1年ぐらいですね、でなんかこうあっていうのがあったので、どうして私はジミーに出会ったのかとか、うん、ちょっと分かった部分があったんです、
うんうん、話をもうすっごく元に戻すと、どうして今の話になったかっていうと、その一緒になると一緒に生活が始まるとほぼその同じ人生を歩むじゃないですか、はい、時間を共有するっていうか、うん、はい、だけどもし相性が悪かったとしたらね、うん、その相入れないものがあったとしたら、うん、その車が突っ込んできた時に、うん、まさみちゃんはその、寝室で寝てたと思うし、
うん
ね、それでお店をオープンしますと、うん、普通の感覚からいくとこんなんじゃ3回も休むわけみたいなことで、と思うんだけれども、うん、今ジミちゃんが話してくれたのがまさみちゃんの性格はよく分かってるから、うん、長く続くためにこういうふうにしたんだと、これ普通しないよいくら大好きなさ妻だろうが夫だろうがカップルだろうが、うん、自分がそういうもの自分もそう思ってないと、うん、で分かってないとってことですよね。
そうですね、
でだからこれは2人でもし何かあった時にはお互いがお互い同じものだとしたら理解するじゃない、
はい、
怒ってたって何をしたって理解をするから待てるっていうか、
はい、
これが待てなくなるとみんなもう外に出ていっちゃうので終わりだよね。
そう、終わりますね、
分からないんだから。
そうですね、
いやなんかこう話して私もなんかちょっとまだちゃんと理解してる人と出会ってないんじゃない
かそれはないです、それは
あらみたいな、ちょっと今なんかね電波の向こうで同じようなため息が今日 うちの旦那ちょっととかねうちにも彼氏がって思ってる人多いかもしれない彼女がとかね。
なかなかでもどのぐらいのねその割合というかその出会いがね、うん、ね出会ってるんだろう、うん、この世の中で
たくさん会わなきゃ無理ですよね。
そう、あもう根性だけの話じゃないですよ。もう前世過去世はあったとして、うん、そこからのも計算をしないと、うん、今回ぐらいで無理ですよ、う
ん、確かに
私本当生まれ変わってきてると思う
ですよねけど、だからもう、ね、
ロマンだよね
本当に。
もうすごいロマンじゃない、
うん、そうなんです
ね。
私なんか人が嫌いではないんですけれど、うん、好きなのに自分一人の時間も大好きなんですよ。だから今ジミーともうほぼ365日24時間ずっと一緒にいるので、うん、今までの私だったらありえないと思います。東京に住んでた頃、
ああ、うん、それは自分のパートナーであっても、
そうです。
そういうもんではなかったパターンとして今まで
全然
変わった。
変わりましたね。
いやしかしまあ今日もでも番組が始まる前にあのスタジオに歩いてたらなんかさ遠くてなんか絶対観光客だよね、か手つないで歩いてなんかいい感じと思ったジミーちゃんサイちゃんでビック客観的にそうやって見るの初めてかもみたいなね。ああそうだね、これは隠せないよなと。作ろってね亀夫婦ではないのはよく分かりました。本当に仲良しなんだなと思ってね。
いやなんか久しぶりにねこの首里の街を、
そう首里に来たから流体系でちょっと15分ぐらいぼーっとしてこちらに来ましたけど、
すごいいい時間でした。
いいタイミングで一緒にねこう、はい、ああなるほどなって。みんなねその結婚したりパートナーを作るとそういう時間っていうかそういう2人を 夢見るんですよね。やっぱりね一緒にこう一緒に動く歩くその手をつなぐ何か話す黙ってるでも一緒だっていう、これがさ一般的なさ世の中 あの夫婦とかカップルってだんだんなくなってくるでしょ。おかしくない？
そうなんでしょうね。だから、まあ、沈黙も会話なんでしょうね本当はね。
でも沈黙の中はもっと2人がつながってないと沈黙は孤独になってしまうので、なるなる。
でもそうだと思う。だって相手が何を考えてるかますます分からなくなっちゃうんですもんね。
分かった上でさ、
そうですよ
人間だし意識は1人が言わない、あると思うんだけれども、分かった上だよねそれはね。でそこまでもやっぱりクリアしとかないと、あの会ったその瞬間にみたいなのはね失敗多いですよ。なんか
今言い切った
。まあでもねそういうふたお互いの、うん、じゃあそのなんかつながりっていうか相性をこう判断する基準は沈黙なんですね。
うん、
沈黙が会話になっているのか、うん、孤独になっているのか。
大きいと思います。
そうですね。
でも。ここ勘違いしない。沈黙って最近の子供たち見てたらさ、みんな順メール一緒に遊んデートしてるってのそれぞれがそれ あの沈黙はダメですよ。
はいはいはい、
まあダメって言っちゃいけないね。もう新しい時代世代だから、ね、それはそれとして、携帯を持っていたって沈黙していてもその隣にいる彼女とちゃんと繋がってるかぐらいのところをね確認した上でのね。
そうですね。
でももう結婚とかって形であんまり取りたくないっていうカップル多いよね。
うん、うん、そうですね。
よく聞きますよね。うん、
今何の話でしたっけ。あ違うんですよ。あの先週はね宮城あのおはぎの宮城じゃーの話だったんですが、今日今週はですねあのジミーちゃんが鑑定士って鑑定をしてるっていうところのとこをちょっとこう行きたいんですよ。
は
い、そういう意味での2人の出会いとか、うん、2人の今に至るいきさつだったか聞いたらすごくヒントになって、うん、あじゃあ私も見てもらうっていう方多いと思うんですよ。ジミーちゃんって目がちょっと違うのよ言われるでしょ。
よく言われます。
で私の周りにいるあの霊能者とか、うん、そう宇宙人の友達も何人もいるんですけどそれから一回死んで戻ってきた人たちとかもう本当に普通にいる、うん、びっくりしないで本当にいる、うんうん、この人たちの共通点って目の色なの。
へ、
うん、ジミーちゃん近い。
へ
もうね茶色だったりグレーに近い、
は
あ
は
あ
はあ、
これ 100% 当たる私。
へ、
うん、で何なんだろうって 目の奥に自分がいるって話しませんでしたっけ。
はいはいはいはい、
一番自分っていうものがどこにいるのかと思った時に、うん、皆さんちょっとよく考えて、手じゃないし鼻でもないし、うん、ハートでもないんですよ、うん、目の中なんですよね、うん、見てるでしょ、だって外を今
見てる、
うん、私今、なるほどね、今ジミちゃん見てるし、あのマサメちゃん見てる、うちのおしろくん見てるしって、うん、手で見てないもん、うん、目で見てるでしょ、うんうん、でよく日本の格言いろいろあるけど、目で物を言えとかさ、いろいろ目を見ればみたいなね、はい、いっぱいある、うん、ありますよね、
ありますね、
目は心の窓とかさ、はい、出てくる出てくる、はい、目の奥にいるんですよ実は私たちって。だから目を見れば案外そういう修行をしたり見る目を持ってある程度の人生を送ってきた人たち、目を見れば大体わかるって言いますね、一般の方でも、うん、こいつ悪い人だとかさ、うん、これ人騙すぞとかね、うん、本当に心の底から魂が幼子のように、うん、あのいい人だっていうのはやっぱ目に出るらしいですよ、うん、で宇宙人も目で分かると言われているし、うん、霊能者も目で分かるっていう、うん、だからそういう意味では、だからお二人似てるんですけど、あのジミーちゃんの方が不思議だよね。
そうなんですよ、
こっちの方がちょっとなんかしてるみたいな、なんか違うコンタクト入れてるみたいな。
そう、前はねよくカラーコンタクト入れてるんですかって言われることがよく多くて、そうそうそうそう、
若い子になんでいい年してカラコン入れてんですかっていやいや裸眼だから
裸眼だから言ってた言ってた、
うん、そう違うんだけどって思うよね、うん、
あとよくクォーター、うん、クォーターだから、ハーフだからクォーターだからとか言ってたよね。
そうそうそう、いやね、だから案外人ってさ、そういうなんか情報じゃないけれども、なんかそういうも知識を持ってると見極めるあの基準みたいなの結構あの分かりやすくあります、うん、でこれは何をしても隠せない、うん、詐欺師の方たちは無理です、隠せない、だからで聞いたことあるんで詐欺師に
本物の詐欺師、
はい、詐欺師の友達もいてそれで表立っての詐欺師じゃないけど実は隠れ詐欺師で、であの今こういうふうな話をした時にね、あの私分かるのよって言ったら、はい、で自分も分かると見抜く人、うん、その人たちの目は見ないって言ってた、避けるって、
え、目を合わさないってことですか。
そう、へ彼ら何にまたプロフェッショナルなんですよ、なんかこうずっと見られてる感じが分かるんだって。でそれをじゃない人たちを落とせばもうすぐ引っかかるって言ってた。
なんか深い、分かるよね。
いやだからね、すごい両極なんですけど、くるっと回って一つなんですよ、うん、本当に、うん、あの近いところなんですね。
なるほど、
だからこの世はもうあの陰と陽、善と悪っていう、本当にね、うん、あのだその同じ自分がいる 目にね、悪魔もいれば天使もいるっていう話なんですけどね。だからその辺の悪魔をね、あの取り込まなければいいだけの話なんで、まあ、それでですね、みやびじゃ
無理くりして
すぐ脱線する、
いやもういつもこうだよね、いやマジからこういう番組ですので、あのみやびじゃあのおはぎがあの基本じゃ中心じゃなくって、あのなんて言うんでしょうね、まあ、出会った人たち一期一会じゃないんですけれどもね、はい、あのそこで出会った方たちがなんて言うのかな、よりまたね、うん、そのただのカフェとかただのお茶屋さんとの関係ではなくって、うん、何かこうお互いの情報だといい意味でね、うん、で何かの交換ができたりとか、うん、でそういう場所になりましたと、はい、で先ほどおっしゃったあのここそちらはねってあのとても有名な、はい、あの有名ですよと、
はい、
で何年か経ちました、オープンして本当にあの名実ともに有名なお茶屋さんに、
はい、
何で有名なのかな、何で
本当になんか
人でしょうかなみたいな、
もういやでも人のご縁って本当に不思議で、なんかもうなんでしょうね、うまく言葉に言えないんですけど、お店の空間もその時々で、はい、やはり、ね、出会うべくして出会いますから、うん、待ち合わせをしていないのにあみたいな再会だったりとか、うん、すごいやっぱり不思議な光景を目の当たりにするんですよね面白い、
よくあるよね、
本当に面白いです。
でまあ 不思議じゃ、不思議じゃやにすれば
不思議じゃや
あの不思議じゃや雅なんですけど、
不思議じゃや面白い、
あのワンダーの不思議なそのジミちゃんにもその、ま、その鑑定士っていうところも含めてですね、うん、あの今自分が住んでるとこ、今自分たちのお店があるところ、そこにいらっしゃる方たちとのご縁みたいなもので、うん、あのジミちゃん的にはなんだかこんな風になっていくっていうのはね、予想がついてた？
いや、
人がこうやって来るっていう、
なんていうんですか、予測ができないんですよ。あ、イメージ力が足りないというのか、うん、明日のイメージもできない。
面白いね、すごい。もうさ、1000年ぐらい先のイメージも持つかなと思ったのにそれはないんだ。
今しかないんですよ。
あ、じゃあその鑑定するときに、うん、まあ、その生年月日とかいろいろ調べていて、はい、今のその人の状態っていうのは、そういう意味ではそれは問題ないわけね。ジャンル的に問題ないのね。
あ、そうですね、う
ん、
はいはい、
もうその計算というか、ある意味ね、数字の中でいろんなこの、はいはい、あのパターンができてるんだけど、うん、ご自身の中のその展望だったりとか、はい、今までそんな大きなものなかった？
ないです、
全く。
まあ、若い時は金儲けしたいとか、あ、うん、会社の社長になりたいっていう漠然的なものはありましたけど。
え、そういうの持ってたの、ジミちゃんが、うん、
それに向かって。
そういう時は会ってないです。
会ってないです。だってもう本当二十歳ぐらいの時ですから。
しっかりやってた。
でその時にこの四柱推命の鑑定と出会って、うんうん、自分自身を知ることができて、うん、この統計で割り出された生き方から脱出したかったんですよ、うんうん、
あ、
誰かに動かされてるような気がして
脱出したかったわけね。
そうです。
なるほど、面白い。それすごくあのなんていうのかしら、あの説得力がある。
本当ですか？
だって出したいもん、みんなね、ほとんどの人が、
う
ん、
そうですよね、う
ん、この因縁とか、あるいは自分が作ってるんだけど、はいはい、どうすることもできない時ってあるじゃない、はい、
それがね、許せなかったんですよ。誰かに支配されてるようで、うんうんうん、ここから絶対脱出してやるっていう、うん、それに向かってこうなんかやってたんですよね。
面白い、は
あ、である程度行くと、うん、手に入るものも分かってくるし、うん、手に入らないものも分かってくるので、もうあまり固執するのはやめようっていうところに今度移ってきて、
いいところに来ましたね。
はい、あ、うん、でそうするとこの先 の、 そのどうなりたいというイメージがなくなってくるんですよね。今楽しければいいっていう、ね、うんうん、あ、
はい、それ深いかもしれない。今なんですよね、
今なんですよ、
う
ん、
明日のことっていうよりも、うん、多分今日のスケジュールとかも、
うん、あと1時間後どうするの、
あと1時間後も分かってないと思います。
面白いね。でもね、うん、いろいろほら精神世界だったり哲学だったりとか、いろいろほら学んだり勉強したりするじゃないですか、はい、で結局とりあえず自分の手に残った答えっていうのは、うん、もう今は生きるしかないじゃんっていう、これなんですよ。もうジミちゃんがずいぶん前にそのなんていうのかな、自分で理解していた結論、早かったですね、それ。時代時代はありますよね、すごくこれ流行ってる時代、あの自己啓発が流行ったり、自分をこうとかさ、はい、こういうふうにしてこういうふうに大きくしていこうとか、うん、それでその自分自身をこう改革するみたいなのあるじゃない。
はい、ありますね。
でもさ、それって未来を考える自分なんですよね。
そうですね、うん、
でも今っていつも忘れられてるっていう、うん、ありますよね。
忘れてました、ずっと、
ね、うん、で神様も自分の外に追わすって感じになっちゃうし、 あとは自分自身が呼び込んでたら動いてるのにもかかわらず、そのことも知らずにいるっていう、うん、いつも何かのせい何かのせい、はい、何かを変えたいって、まあ、ちょっと矛盾した言い方で申し、何か変えたいんだけどね、うん、での方法って何なんだろうと思った時に、今のお話伺ってたら、その未来じゃない、みんな未来気にするでしょ。
そう、
占い師さんとかなんとか言って、私のこれからどうなりますでしょうかっていう、
ね、
え、そんな明日のことなのか分かんないよね
いや本当そうなんですよ
いや誰だってそうでしょ、明日なんて見ないと分かんない
未来決めちゃうってすごいなって思います。だから
決めちゃうんですよ ね で今を生きれば明日が分かるじゃないっていうことにもつながるのかなと思うんですけど、じゃあまさみちゃんはその辺はジミちゃんと少し違ってた、はい、いろんなことのこうイマジネーションっていうか創造性は特に女子だし、
うん、そうですね、妄想族でしたよ。
ああ私もそうだ、妄想族
妄想族で、ああなったらいいな、こうなったらいいな、ああなるにはどうすればいいかなとかって、なんか真似から入ったりとか、うん、ね、何かその物質を求めて、はい、ね、それを買い揃えるとか、かっこからがやっぱり
大切だ、
大切だみたいなね、うん、そんな20代でした。
まあ20代はさ、まさみちゃんじゃなくたってみんなもつい私なんか最近までそんな
あ、でもね、満たされないんですよ。
何をこう揃えても
揃えても、うん、やっぱり何か満たされない自分がいて、うん、でまたそれを違うところで外に外に行ってどんどんどんどん求めるじゃないですか、うん、もうキリがないですし。
じゃあ今のジミーちゃんのお話につながると思うんですけど、求めて求めて探して探してずっと歩いていって、チリチリミチルなお家にいたわっていう、はい、
そうですそうですもう本当にそうです。
でも今この時にそれが自分の中で理解できたりそのっていうの大きいですよね。
大きいです。
とっても早いと思いますよ。全然遅くない、全然遅くないですよ。
ちょっと遅いかなって思いながら、ないないないね、早く気づく方って本当に若くて気づいてる方も最近すごい周りにいらっしゃるから、うん、わーって思うんですけど、でも年齢でもないなって思うし、
みんなそれぞれ自分単位ですよね。
そうですね、その時のタイミングだったり気づきだったりっていうのが、うん、でも沖縄に来たからこそなんですよね、うん、そういう気づきも
その感覚、
はい、ジミーと会って、うん、あのまま東京にいても今のようにはおそらくならなかったんじゃないかなと思います。
出会いは東京、その違う場所なんだけれども、うん、はい、沖縄に行く、その移住するって決めたのはどちらが先？
私の思いの方が強かったです。
まさみちゃんね、はい、その頃ジミちゃん別のお仕事をなさってたの？
全く別、建築業でした。
おみんなね、うん、過去世の話みたいでしょ
そうそうそうそう、
本当に俺そこそれやってたっけみたいなね
すごいなんか転職族だったので、うん、ジミーも私も本当にいろんな仕事を今まで経験させてもらってるんですよ、うん、お互いにこんな仕事してきた、こんな仕事してきたっていうと、ね、もう履歴書に書ききれないぐらい、
いろんなところを通ってきて、うん、はい、いっぱい体験してきたわけですね、
は
い、
そうですね、
もう同じ職種はやったことないですね。
全てこう全部違うものをいくつも、はい、
もうその職種が面白くないから次ってなるので、うん、2回はないですね、
同じものがね、はいはい、でもそうやって転職したおかげで今何でもできちゃうじゃないですか、うん、その自分の中の情報としてもね、はい、大きいですよ ね、 すね、これからの時代って大きいよ ね、
本当に、
もうなんて大きな会社の雇用なんてもう当てにならないし、うん、もう自分の手で何ができるみたいな ね、うん、そういう時代だと思うんですけどね、うん、いやーそうかそうか。でもあの妄想ってお話でしたけど、はい、私の最近の妄想なんだと思う？
なんだろう。
もうね、これこれさ、あのもう本当にさ、私どうしちゃったんだろうと思う。あた本当地球に戻ってきた感じする。それまで足がほら他のとこ行く、とにかく行く準備してたでしょ、はいはい、宇宙人だしって、はい、で金星に帰るぞって言ってたのに、
そうか、
私の妄想、ね、今日私倒れて死にましたと、 お葬式に何人ぐらいの人が来るかな、あやっぱりあっちあの大きいお寺やあっちがいいなこっちがいいな、そこそれで私のことを思ってみんながこういうことをしてくれて泣いてとかさ、うん、で 何千人の人が集まってくにくさとか言いながら、なんかみんながコーラスこう歌ったりなんかしててそれでこんなとかね、うんうん、私やばいと思ってそろそろなんか入ってきたのかなと思ってねでもすっごくおかしいんだけれども、人間って自分が妄想するそのなんていうの根源ってやっぱりどこか知ってるから妄想するんですって。例えば死んだ記憶があるとか、で違う星にいたとしてもそういうの味わいたくて来たこの記憶を思い出そうとしてるみたい な、
なるほど、
何しに私来たかったんだっけって、あ私3次元の地球のお葬式を経験したくて、はあはあはあ、そのために若い時からちょっと人に言い寄ってさ、いや私いい人よいい人よって言って死ぬ時みんなに来てもらってみたいなね あ、もしかしたらそう思ってきたかもしれないとか、その辺まだちょっと首の皮一枚さつながって、宇宙人のねプライドはこう持ってね、で何のかなみたいな発想が自分ってすごく面白い。あのそろそろなんか認知入ってきたかなって思う反面やっぱ宇宙人だからこそあのこのなんていうの普通に終わらせたくないみたいなね、だからそう思うとなんか人間として生きていくのもそんな悪くない、楽しいんじゃないって毎日毎日、はい、
ね、
ね、
楽しいですよね、
ね、うん、もったいないよね、せっかく時間があるとこに生きてるから。
本当に本当にだから楽しいことだけをやりたいなって、
うん、そうだね、うん、
ますます思うようになりましたね、
うんうん、これはもう聞いてらっしゃるリスナーの皆さんもある年齢来たらね、うん、とりあえず頑張って生きてきた証があるじゃない、
うん、
もういいんじゃないとって頑張るのは、
うんうん、
本当に自分が喜んでね、うん、行くことをもう見つけてもいいじゃない、うん、頑張ってきた自分へのご褒美っていうかね、うん、だから年を重ねることは決して悪いことじゃないね、
うんうんうん、
いい形でね、
いいと思います、
いいと思いますよ、
うん、
ここで一曲、曲のプレゼントいきましょう。もうさ困っちゃうんだけど、もう今日で締めなきゃいけなくて、その、まさみさんとね、ジミーさんの会話ね、今日2回目なの、もう終わらさないといけないんだけど、まだやっぱり何にも始まってまた来てもらわなきゃいけないと思って、
ちゃんと、
もう困っちゃう、
困っちゃう、
でもね、面白い展開なので、そこはもう、うちのマジカルの、これはもう特権でございますので、台本のない番組と言われていてですね、実は今またね、この先週もそうやったけど、曲聴きながらすっげえ楽しい話やっていて、それで今うちのディレクターと相談してですね、やっぱりもう一回は来てもらうと、やっぱりみんな聞いてらっしゃる、あれ今週は何だったんだっけみたいな。でもとっても今週いいお話ですよ、
うん、
今日の回とってもいい話ですよ。
ごめんなさい、本当にラジオを忘れてしまいました普通にお茶を飲みながら話しているような感覚になってしまってい
やいやいや、これがねマジカルミステリーツアーの特徴でございますので、すごいですよ。でもまあもうすぐこの回終わりますけれども、相性のいいジミーさんと、マサミさんが出会って、なんだか不思議なねミステリアスなこのアイランド沖縄へ移住なさってきて、
はい、
誰に聞いても、大丈夫かというようなね、おはぎのお店もオープンなさって、それですごく言う、いや本当に名実ともに今や有名で、そして人気のあるお茶屋さんになっているということでですね、はい、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、ぜひね沖縄市のですね諸見里になりますか、
はい、
住所は、
はい、そうです
ね、諸見里にある、
はい、
宮城茶屋中本、
はい、
ぜひ足を運んで、おいしいおはぎをね、
ぜひぜひ
召し上がっていただきたいと思います。前回ね、お二人にどうしておはぎやおなんでおはぎなのって聞いて、ジミちゃんが言ってたじゃない、
はい、
やっぱり自分たち の甘いものの文化としては、うん、あんこのね、
はい、
っていうお話を、別の日のゲストの方、
うん、
でこの方内地の方なんですね、で話したら分かるって言ってた、
あ
わあそのお店どこを食べに行きたいって分かりますって言ってました、すっごくよく分かるって言ってた、
そうですね、
はい、ピアノの調律師さんなんですけど、茶谷にいらっしゃるのできっと
近いですね、
だからあなんかそういうことってあるんだなって、私たちは沖縄の人間だから沖縄で沖縄でと思うけど、こんだけね移住して外からいらっしゃる方が多い中で、みんな食べ物ってね自分の記憶っていうのがあるから、その一環としてっていうかね、その一つとしてのおはぎっていうこと、
はい、
本当に沖縄にはないお味のおはぎですので、リスナーの皆さんもぜひね足を運んでください。またもう一回やりますのでいつやるかまた後日マジカルでお知らせしますのでとりあえず です。今日の会はこれで、はい、終わらせていただきます。今日のお客様、はい、おはぎとも う一つ
どら焼き、
どら焼きで、はい、頑張ってらっしゃる、はい、宮城茶屋中本からですね、ジミーさん、まさみさんでした。本当どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また To be continued でございます。マチカリミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。